こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回は強いこだわりがあってドアの鍵、ガス栓、電気のスイッチなどを不安で何度も確認するといった癖を克服する方についてお伝えします。頭では大丈夫と分かっていても不安になり何度も確認してしまうことは誰にでもあることと思います。でもドアの鍵、ガス栓、電気のスイッチを確認することに時間や手間がかかりすぎ疲れてしまうほどならばきついですよね。でもこの衝動は意志力で抑えられるようなものではありません。不安が強くなりかえって確認行為が増えてしまうだけです。こういった状態は専門機関での治療が必要なこともあります。でもこのような状態はちょっとしたコツを実践することでかなり楽になることも多いです。今回はそのあたりをお伝えしていければというふうに思っています。ドアの鍵、ガス栓、電気のスイッチが気になって何度も確認するという行為は程度の差はあれ誰にでもあるものです。それだけに過剰にやっていたとしても細かい性格だからと思い生活の不便を感じつつ過ごしている方も意外に多いんです。そこでどういった行為があるかというものを説明していきます。まず確認行為、ドアの鍵、ガス栓、電気のスイッチを過剰に確認、目で見たり手で触ったり、何度確認しても不安は消えず繰り返してしまいがちです。不潔恐怖と洗浄、衣服や周りのものに対し汚れた、細菌があると強く思ってしまいます。帰宅したら衣服の汚れを落とすため必ず洗濯をしないと気が済みません。また部屋の汚れが気になり長時間掃除をしてしまったり必ずアルコールで消毒することもあります。危害を加えてしまったという恐怖、身に覚えがないことでも誰かに危害を加えたかもしれないと不安になりテレビや新聞で報道されていないか何度も確認します。警察に逮捕されるのではと心配し続けます。例えば車を運転した後何もなかったはずなのにうっかり人を引いてしまったに違いないと思い込み何度も車の下をチェックしたりします。意識行為、自分の決めた通りにやらないと恐ろしいことが起きるという観念が強くなります。その不安から決めた通りにやることに異常なこだわりを持ってしまいます。数字へのこだわり、不吉な数字、幸運な数字が根拠なく自分の中で決まっていたりします。そしてその数字に非常に強いこだわりを持ってしまったりします。物の配置、対称性などへのこだわり、物の配置に強いこだわりがあります。少しでもずれると必ず直したくなります。何かの事情で直せないとすごくイライラし何も手につかなくなってしまうことすらあります。こういった状態の始まりは頭の中に起きてくる根拠のない観念です。例えば鍵が閉まっているから泥棒が入る、ガスの元栓が開いたままので火事になる、手が汚れているのでどんどん細菌が繁殖するといったものです。これらの観念は必ず強い不安を呼び起こします。するとその耐え難い不安を何とかしようとして自分を安心させるための行為をせざるを得なくなってしまうんです。先ほどの観念が起きてきたら鍵やガスの元栓を何度も何度も確かめる、何時間も手を洗い続けるといった行為を行います。この観念と行為はセットで起きてくることが多いです。観念が強い不安を生み出し行為で安心させようとするわけです。この行為がなくならないのは一度やっただけでは安心できず不安なままだからです。だから何度も何度も繰り返してしまいます。そのため生活の中で費やす時間が膨大なものとなりとても生きづらくなってしまうんです。こういった強すぎるこだわりの対処法をお伝えします。観念と行為を区別する。あまりにも強い不安のために混乱し自分のことを客観的に眺めることが非常に困難になります。まずは頭の中で強い不安を呼び起こす観念と行為の区別をするようにしてみましょう。具体的な行為はまだなく強い不安だけがあるときは 観念が出てきています。この不安を打ち消す行為が止まなくなったら、それは行為です。最初は難しいと思いますが、少しずつ区別をしていきましょう。少しずつでも観念と行為の区別がつき始めると、自分のことを客観的に眺めることができるようになっていきます。すると観念を眺めるという次のステップに進めるんです。不安を呼び起こす観念が出てくると、とても辛くなります。自分でもこの観念はおかしいとどこかで分かっているものです。そのため観念を頭の中で打ち消そうとしがちです。しかし私の知る限り、この観念を打ち消そうとして成功した話は聞いたことありません。逆にかえって強まってしまうんです。これこそが観念の特徴です。頭の中にある考えではないけれど、外部の変えられない出来事と同じように見なす必要があるんです。例えば線路のそばに住んでいたら、電車の騒音は防ぐことはできません。最初は電車が来た時にイライラして何も手につかない状態になる方もおられることでしょう。でも慣れてくると、電車の騒音があっても影響されず過ごせるようになります。脅迫観念自体は変わらないけど、その内容を真に受ける必要はないんです。あ、また出てきたな、勝手に言ってればいいといった風に受け流し、相手にしないようにすればいいんです。これだけでも観念の影響がかなり小さくなり、楽になる方もおられます。あと、暴露反応妨害法というのが代表的な対処法として知られています。このアプローチは認知行動療法の中にある技法で、強すぎるこだわりに対するアプローチとして標準的なものです。観念が起きそうな刺激を与え、あえて強い不安を喚起させます。これが暴露ですね。いつもならその不安を和らげるための行為を行うところを、あえて我慢してもらうんです。これが反応妨害です。そのため観念に伴う不安はなくならず、さらされ続けます。やがてその不安に対し免疫ができてきます。そして小さくなって楽になるため、行為も収まっていくという考え方です。このやり方は一定程度の成果は出ています。しかし強い不安にさらされるので、非常に辛く、全員に向くわけではありません。個人的な意見ですが、不安に耐えられる心の強化も同時に行った方が負担も小さくなり、成果も上がりやすいのではと思っています。このような理不尽な状態は100害あって一利なしと感じられたかもしれません。しかし実際はこの状態が役に立っているということも結構多いんです。にわかには信じられないかもしれません。これほどの苦痛と不便をもたらす強すぎるこだわりにはどんな役に立つんだろうと思われるのは無理はありません。それはより大きな苦痛から目をそらすという形で役立っていることが多いです。それは過去における強烈な喪失体験、苦痛の体験があり心の傷になっていたり、観念と行為があるとこの過去の記憶に蓋をすることができるんです。すると苦痛を感じなくて済むんですね。万が一過去の記憶が蘇ってしまうと、はるかに大きな苦痛に見舞われ心が破綻するほどのものがあったりします。このようなある種心の中の爆発物が、強すぎるこだわりという安全装置のおかげで暴発せず済んでいるという側面があるんです。実際カウンセリングで安全を確保しつつ過去の苦痛を和らげていくと、観念も弱くなり行為も落ち着いてくるということが多いですね。ここまでお伝えしたことでかなり楽になるという方も出てこられることでしょう。しかし観念による不安が非常に強く、行為が止まらないケースも当然あります。そのことで日常生活の支障が大きい場合は、専門の機関で治療するのがおすすめです。まずは心理療法によるアプローチ、必要に応じて薬によるアプローチを併用する形が望ましいかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。